カルチャーラジオ歴史再発見、関ヶ原合戦と直江兼続第2回。今回は直江兼続の人となりと題して、国際日本文化研究センター教授の笠谷和彦さんにお話しいただきます。なおこれは東京青山の NHK 文化センターで収録したものです。
まあ、第一回目とは趣が異なりますが、まあ、今大河でもそのテーマ主人公になっていますこの直江兼続という人から見ていきたいですね。まあ、最終的にはこの関ヶ原合戦を引き起こします重要な人物であります。その直江兼続とこの上杉家の位置という観点から見てまいりたいというふうに思います。で、まあ、この兼続の出自と生い立ちということになりますが、永禄3年、西暦で申しますと1560年の生まれであります。でこの永禄3年1560年といいますと、これはもう有名な桶狭間の年でありましてですね、覚えやすい。つまり、このことはその直江兼続が歴史年表のでですね、どの位置に、その位置してるかというのは非常にこう、分かりやすいわけであります。そしてまた信長とはですね、どれくらいの距離にあるかということも分かりやすいわけでありますから、このぜひこの永禄3年1560年の生まれというのを覚えいただければなというふうに思います。で、父はこの樋口宗右衛門兼豊という人でありましてですね、その嫡男で、幼名は与六といった。でこの樋口家というのでありますが、この樋口というのは源平合戦の時に有名な木曽義仲の四天王の一人でありました、樋口の次郎兼光の末裔というふうに、まあ、自ら称している。で、これは兼続もそうでありますが、この樋口家の人々の名前を見ますと、それが非常に顕著でありましてですね、兼という字が染まっていますね。父も兼豊でありますし、それから兼続がそうでありですね、弟がですね影兼ね、それからその影兼の後を継ぎました人も長兼、兼久、兼興という形でですね、この樋口家の人々はみんな要するに兼という字を使う、こういうのは通り字とも通字ともいうふうに呼びますが、要はこの樋口の次郎兼光ということを非常にこう意識してですね、そういう意識があったということも一つ言いましょう。でこの兼豊というのは、この越後の国上田の庄に位置をします坂戸の城主長尾正景の、まあ、家臣であったということで、まあ、勘定型の奉行で、まあ、それほど、まあ、身分は高くなかったかもしれませんですが、まあ、長尾家の中ではそれなりのポジションを占めていたということであります。まあ、そういう中で、この城主正景のこの内室にあたります戦闘員、まあ、これがその上杉謙信のお姉さんにあたるわけでありますが、それが自分の息子の景勝の、まあ、近従によろしかろうというふうに目が留まりね。そして、まあ、与六がこの景勝の近従に取り立てられる、まあ、以後長い景勝と兼続との主従の契りが始まるということになります。で、兼勝の方はこれ弘治元年1555年の生まれで、与六より5歳年長であったということです。そして、この兼勝がこの地、まあ、上杉家のですね跡取りということに入っていくわけでありますが、その中の一つの重要な事件がこの野尻家の事件ということで、まあ、皆さんももうすでにご承知のところでありますが、重要な事件であります。でこの永禄7年1564年の7月のことでありますが、この長尾正景のもとに上杉謙信の老臣でありました宇佐美貞光が訪れて、まあ、農業の船遊びをしていた。ところがその突如ですね、戦場で騒乱が起こり、結局2人ともですね、まあ、溺死をしてしまったという事件でありまして、非常にこうミステリアスな事件であるというふうに言われています。で、まあ、その謙信、まあ、その当時はまあ長尾景虎と称しているわけでありますが、その対立関係にありますこの上田の城主のですね、坂戸の城主であります長尾正景を葬り去るためにやった陰謀ではないかというふうに言われ、まあ、またそのドラマの中でもですね、その子供の改革が、まあ、父の敵という形で、まあ、謙信を恨むという筋合いになっておりますが、当時の資料を見ますとですね、こんなふうな書かれ方もしています。まあ、これが全て正しいとは言えないのかもしれませんが、大方謙信の内因にあることほぼ知れるゆえ、ね、謙信の内因によって起こった、 戦闘員謙信に向かいて越前殿、これは松陰のことでありますが、果てられしはひとえに戦場にて御用に立ち候同様というふうに書いてましたね。まあ補欠記談という書物の中に書かれているわけでありますが、この書物が語っていることは何かというとですね、この事件は謙信の内から出てるというわけですね、うん、そしてその姉の戦闘員が謙信に対して言うたことはですね、これは戦場における討ち死に同然のことであるからですね、忘れがたみの快活のことはお見捨てなきようにというふうな形で言うたと言うわけです。これは何を言ってるかというとですね、この貞光の死はですね、謙信の内によってやってるという、こういう構図で語られているわけです、ね、つまり謙信は正観をやっつけたんじゃなくてですね、貞光を討つように正影に仕向けたというふうにこの資料は返しているというものです、まあ、この資料が言ってることが正しいかどうか分かりませんが、一つの根拠となりますのはですね、この種の事件というのはですね、喧嘩両成敗なんです、ね、従いましてですね、双方落ち度になるかですね、双方お咎めなるないかのどちらかでありましてですね、この事件では宇佐美の側が一方的に断絶処分を受けている。で、正影の側はですね、その後上勝がですね、謙信の養子という形でですね、一切相違なく相続がなされてる、ね、明らかにその片落ちの処置がなされてるわけです。ということは、その今言いましたですね、この一件が謙信の内務、つまりこれは一種の、まあ、上位打ちということになるわけなんですが、謙信が、まあ、宇佐美をですね打つべくこの正影を通して、この事件を引き起こしたというという話はですね、必ずしも的外れでないのかもしれませんですね。このその事件後の処置が明らかに片落ちの処置をしているということは、この宇佐美を断絶させるということが目的だった事件の可能性なきにしもあらずと。だから正影をやるという構図は少し違うのではないかなというのが私の考えでございます。で、まあ、そのうちですね、正影が死んだ後、春日山からその謙信配下の人間がですね、坂戸の上司に送り込まれているのではないかということを指摘される向きもありますが、これはもう当然でありましてですね、正影のこの2人、まあ、この時は海勝ともう一人兄がいたわけでありますが、両方とも幼いわけでありましてですね、こういう時は神代万代と言いましてですね、代理の上司を置くというのがもう当然の当時の作法でありますから、謙信の名代が坂戸の上州代理という形になって何らおかしくない、ね、いずれその海勝が成人すれば相違なく坂戸の上州になるという、そういう含みの処置でありますから、宇佐美家が断絶されたというのはこれはもう天地の差になっているわけです。そして、まあ、海勝は坂戸の上州になる以上に、ね、春日山に引き取られまして、そして、まあ、謙信の跡継ぎ養子閣という形で、まあ、遇せられるということになるわけでありますね、まあ、この間の過程は重要だろうと思います。で、まあ、その理由はともあれ、いきさつはともあれ、まあ、このようにしまして海勝はですね、上杉家の跡目になる可能性を持ち、そして当然にも兼継はその近従という形でですね、上杉本家のいわば家裁という形でですね、活躍する最初の素地ができた、まあ、重要な事件であったということは間違いなく思います。そして、彼は春日山城の三の丸に居して御中将様というふうに呼ばれている。でこの時ですね、坂戸城から50騎組および槍の長江組30人も同道していると呼ばれました。これは後に上杉家臣団の中でですね、上田衆と呼ばれます、まあ、海勝の重要な中核部隊をなすわけなんですが、それもこの時に合わせて春日山に移っていったということでございます。そして後で問題になります、春日山城の二の丸にはですね、今一人の養子、つまり北条家、小田原北条家から送られてきました、この謙信と同じ影虎という名前をもらったですね、もう一人の人物が、まあ、これは上杉と小田原北条との間のいわば、まあ、同盟のいわば制約という形で、人質という形で送られてきているわけなんですが、この当時その人質の人間がその迎えられた側の養子という形で扱われるのはよくあることで、まあ、秀吉の人質たちも多くですね、秀の字をもらいましてですね、養子の扱い、宇喜多秀家もそうですし、それから越前のですね、結城秀康もそうでありますし、みんな要するに人質が同時にその養子閣になるということになるか。で、まあ、兼続はそういう形で、春日山城の三の丸に入るということで、引き続きですね、海勝の近従という形で活動しとったわけでありますが、海勝のお母さんが謙信の実の姉でありますから、その戦闘員の使いでもって本丸の謙信のもとに訪れることもしばしばあると。 まあ、そのうちにこの謙信の目にですね、この余禄が目に留まる。なかなかこう利発な子である。で、特にこの子供はですね、その文治に非常にこの関心がある。まあ、当時はその侍軍事の世界ですからね、武芸稽古は熱心であるけど、文治に対しては関心ないか疎いんだけども、この子はその文学とか文治ということに非常にこの関心を持っているということで、謙信の気に入る。謙信自身ですね、当時の戦国武将の中では工学の大名、ね、学問好きの大名という形で知られている人物でありましてですね、武変一辺倒とは違う、まあ、そういうその工学の謙信からしましてですね、この余禄はですね、なかなかの人物であるね、という形でこの開活のですね、その補佐の神として将来が嘱望されるということで、何かとこう目をかけてやるんですね。春日山城の中の職を自由に閲覧させてやったり、あるいはその儒者とか学僧たちが講義をするという時にはわざわざ呼んでですね、その弔問の席にこの兼続を招いてやるというふうなことをやった。そのうちに謙信はですね、いよいよこの兼続が気に入ったと見えましてですね、自分の元でもう直接教育したいということで、この戦闘員に恋ましてですね、もう自分の直属の近従にもらい置き、ね、そして身近に置いて、訓育をするということをやってました。まあ、大体これが天正の3年の頃だろうと思いますので、謙信が没するのが天正6年ですね。まあ、謙信晩年の3年ぐらいの頃になるわけでありますが、一番この円熟の境地にありました謙信晩年の3年の頃をですね、いわば目の当たりにしね、そしてこの戦国大名としてのいわば、まあ、実物教育というものを目の当たりにする機会を得た。で、特に謙信のその真理を重んじるという行動ね、そして彼はあの仏教に非常にあの気鋭の心厚い人でありましたので、この毘沙門天信仰というものを背景としたですね、一つの仏教理念というもの、そしてまた現実の戦いの場におけるですね、出処進退の振る舞いというものをですね、実際に目の当たりにする、まあ、戦国時代を代表するこの名将の文武両道にわたる実物教育というものを目の当たりにしたのは、兼続の大いなる資産であったということが言えるかと思います。で、話は少しあの遡りますけれども、この兼勝でありですね、兼続であり謙信のその背景となっておりますこの長尾という家柄とですね、それから上杉というものの関係、これについて振り返って見ておきたいというふうに思います。で、まあ、皆さん、ご承知のところでありますが、享禄3年1530年の生まれでありまして、越後の国の守護代長尾為景の子供であり、まあ、初め景虎と称しております。後照虎、この照虎の虎っていうのはこれあの、室町将軍13代の足利義輝の一字をもらいましてですね、照虎と名乗っております。そしてまた入道しまして謙信と合するということをご承知かと思いますが、まあ、ここではあの便宜謙信という言葉は、まあ、しばしば使いますので、それはそれとしてご承知いただきたいと思います。で、兄春景との争いに勝利をし、そしてこの越後の国の守護隊となって、越後一国を統一したということです。そして永禄元年1558年でありますが、関東管領の上杉則政が小田原のですね、北条に追われて越後に逃れ来たり、景虎に関東管領職と上杉の名字ですね、これを譲ったということは皆さんご承知かと思います。ただ試算に見ますとですね、実は謙信一旦これを辞退しておりますね、なかなかもんですね、関東管領職とですね、上杉の名字を挙げるというのですね、謙譲の心でしょうか、実はこれ辞退しておりましたですね、この時は実は受け取りません、ね、その後に永禄5年になりましてから、これは将軍義輝から直々に関東管領職を受けるようにというその将軍の勅命がありましたので、そこで将軍の命、拒み方しということでこれを排除し、合わせてこの時足利義輝から照の一字をもらって照虎と改名したと、こういう流れになります。そして天正2年に帝髪入道し、そして謙信と合するということになるわけです。で、その謙信が生まれ育ちましたこの長尾という家はじゃあどういう家かということでありますが、これはそれなりの格式のある家でございましてですね、単なるその何て言いますかね、地元の地侍土豪が成り上がっていって下克上したっていうのとは少しく形が違う。これは関東のですね、桓武平氏の流れを組みます一族でありましてですね、相模の国の鎌倉軍長尾の郷というものを本拠とした在地領主であります。 まあ、坂東の八平氏というふうに言われましてですね、大場とか畠山とか三浦とかございますが、その中の一つをなすぐらいの、本来はその畠山大場なんかと並ぶですね、大事領主として、有力な大事領主だったわけでありますが、源頼朝の挙兵の時にですね、判断を誤ってですね、平家方について、結構それで、まあ、負け組になってしまってですね、没落をしたという、まあ、そういう流れです。で、没落をした後、まあ、この勝ち組につきました鎌倉幕府の重要な御家人であります三浦家の悲観という形でですね、いわばまあ細々と流れ取ったわけですが、この三浦自身がまた今度は要するに北条徳宗専制権によってですね、滅亡させられてしまうっていう、まあ、これは北条合戦と呼ばれている事件でありますが、それで三浦一族も没落をし、合わせて、その老老の身となってしまうということ。そのうちですね、今度は足利幕府が成立するに至りまして、この新興勢力として、この上杉という一族がですね、交流をしてまいります。まあ、後の関東管領家になるわけですが、この上杉と、まあ、拾われましてですね、その上杉の悲観、まあ、その上杉の執事みたいな形になりまして、存続を出し、そのうち上杉が交流するに従って長尾もまた力をつけてきたという、このような流れかということです。で、そういうことで、その上杉と長尾というのはかなり深い関係でありまして、まあ、上杉の中の越後の守護家を継いだところではその守護代ということになるんですね。また関東管領家の方でもまた執事役を務めるという形を取っていったわけなんですが、そしてまた長尾一族は越後の各地でもって、それぞれですね、その在地の領主という形で、まあ、武士領主という形でそれぞれ割拠するという形であります。まあ、その上田衆というのもやはりその一つでありまして、この先ほどの長尾正景というのはですね、守護大家とは違いますが、そのまあ長尾一族という形でこの上田の将の坂戸城を本拠とする在地の領主という形で出していたんですね。そういう長尾一族がこの越後の国でいろいろそうこう盤踞していたということになるわけです。で、その上杉家の中の一つの一番まあ重要なのがこの関東管領家、上杉家ということになるわけでありますが、これについてもちょっと見ていきましょう。この長尾の出自にあたります上杉でありますが、藤原氏のうちの加重寺という門流の流れでありましてですね、この重房という人が丹波の国の上杉の将を領していたところから上杉を加盟としになりますね。後この重房以来鎌倉で活動し、そして隕石関係を通じて足利と関係を深め、足利尊氏の挙兵にも従うということです。で、尊氏の母方のいとこの範明が関東管領として鎌倉府の重鎮となり、以後一族は関東を中心に繁栄していき、まあ、山の内、犬掛、扇ヶ越っていうですね、この諸家に分かれ、活動するわけでありますが、まあ、上杉はまた相互のに内紛、反目をしましてですね、上杉同士の間でまたその勢力争いをするということになります。で、関東関連には山の内犬掛の両家が任じられ、後山の内上杉家がこの関東官僚家を接収するわけでありますが、今度はその鎌倉公方と対立をしてまた鎌倉を離れるということで、まあ、鎌倉公方家とですね、関東関連家もさまざまにこの乱れ、争うという、まあ、そういうふうな状況であった。そこでその新興勢力のですね、伊勢新九郎長氏、つまり北条早雲が登場してきてですね、この関東を席巻して、その北条領国を作ってしまった。そういう中で、この圧迫をされましてですね、その越後に逃れ、そして長尾景虎を頼ったという、まあ、先ほどの話へつながっていくわけであります。まあ、こういうふうな流れがありましたのでですね、上杉と長尾というのは比較的この、まあ、近しいって言いましょうかですね、長年にわたっての、まあ、主従の関係でありますので、この範政が長尾景虎に、つまり謙信にですね、関東官僚家と上杉の名跡を譲ったというのは、ある意味この自然な流れでありましてですね、世に広く行われているようなその三奪下国状とは少しく違うんじゃないかね。謙信自身、そのこれを関東官僚を譲るというのはですね、一旦固辞しですね、将軍の勅命によって、ようやくこれを受けているというふうな次第でありますから、そういうところにこの上杉謙信という人の、まあ、人物像もおのずから見えてくるんじゃないかなというふうに思います。で、まあ、いずれにせよ上杉謙信はその実力に加えて越後一国を統率するという名目をしですね、 そして越後国内の漁師たちをこれを編成をしていくということになります。で、まあ、関東に進出しですね、上杉の宿敵小田原北条と戦い、そしてまあ有名な川中島の合戦をやり、そしてこれは次回以降お話しいたしますが、この織田信長軍との対峙というですね、実はもう一つ重要なその対峙軸があります。そういう中で活動していったわけでありまして、それで最後はこの織田信長との対決が目前となっていたと思われるわけでありますが、突如まあ即興してしまったね、あります。天正6年の3月9日ね、上杉謙信は織田信長とのこの決戦に臨むべく越後の軍勢を催して上洛の準備に余念がなかった、ね、ところがそのまさに進発しようとする直前に急遽倒れ、ね、そのまま昏睡状態となって5日後の13日に没したということになります。まあ、去年49だということになります。ところがですね、突然の死でありましたもんですからですね、この後継者という問題が定めないままに亡くなってしまった。養子は何人かおったわけでありまして、まあ、特に重要なのが先ほどの海活と、それからその小田原北条から来ましたこの影虎のこの2人だ。謙信もゆくゆくはですね、この2人を競わせ、あるいはその戦いの場等においてですね、どちらがその大将の器量にふさわしいかということを見極めた上で家督を決めようという存念ではあったのではないかなというふうに想像されるわけでありますが、何せその49っていうですね、まだ当時としてもまだその若い年齢でもって急死をしましたためにですね、そういうことを定める余裕がないままに亡くなってしまった。まあ、当然にもそこからですね、家督をめぐる深刻な対立ということになったわけであります。で、謙信が倒れました時ですね、まあ、当然にもその上杉家中はですね騒然となるわけでありますが、とにもかくにもこの倒れたことは厳重に一行し、そしてごく側近の者たちだけで謙信の看病に当たったわけです、ね、ところがその幸いになるからですね、兼津が謙信の側近役という形でですね直下におりましたから、兼津はもういち早くこの情報を察知し、そして自分のご主君であります海活にこれを通報する、ね、直ちに本丸にご入寮なさいませという形で使者を送り、そこでもってですね海活は自分の例の直診断ですね、50騎組であるとか槍長い組のこの直下の直診たちを引き連れまして、そして本丸に入ります。で、自分自身は謙信の枕元にはべるとともに、直臣たちには本丸の城門を固めさせ、あるいは武器庫を支配下に置いて返事に備えたということです、ね、まあ、ありてに申します、これは一種のクーデターと言ってよろしかったです。つまり兼津が謙信の直下におったということですね、実はこの改革の勝利の一番の大きなポイントだったわけですね。で、そこで、そのうち二の丸におりました影虎たちもですね、ようやくこの急変に気がついて本丸へ入ろうとしたわけでありますが、もうすでにこの上田衆によって城門が固められてですね、入ることができないということでですね、いわばその戦後を捉えてしまった。まあ、もっともその影虎が本丸に入って、城門を固めたというのが何日のことであるのかというのは実は不明でありまして、この間の経緯は謎に満ちております。その13日亡くなった直後ではなくて、15日に謙信の葬儀が15日に執り行われますが、その時にはその影虎も同席していた。改革派が本丸を制圧したのはそれ以後であるという説もございまして、この間の正確な事実関係につきましては、まあ、後の考えに全く思います。まあ、だがいずれにしましても、このようにしまして、改革派は本丸を制圧し、影虎派は虚しく二の丸へ引き上げるほかはなかったということになります。で、ここからは、まあ、影虎派の巻き返しということになるわけでありますが、この影虎派の巻き返しに強力な後ろ盾になったのが他ならぬかの上杉則政であります。この当時は直江津のお盾というふうに呼ばれたわけですが、隠居しましてですね、流山荘という号を称しですね、関東管理職も上杉も譲ってですね、安楽な隠居生活を送ったわけでありますが、その則政がですね、自分にも家督の使命権はあるはずだという形で乗り込んできた、ね、 これは非常にこの皮肉な話ですね。乗政ってのはこれは小田原北条によってこの追い出された人でありますからね。やはり滅亡させられた人なんだけども、その彼が小田原北条の出身である影虎の方を押すというのはですね、非常にこの皮肉な話でありますけども、まあ、ここら辺がその天変常にならぬですね、戦国の世の習いでありましょうか。あるいはただその乗政の隠居に北条との間の何がしかの、まあ、密約とかそういうのがあったのかもしれませんですが、この乗政がこの影虎の側を支持するということです。あるいは自分自身のその後継者指名権みたいなものを際立たせようっていう考えだったのかもしれませんね。一方的にその影虎がいわば軍事クーデターを起こしているに対してですね、自分自身のいわば家督指名権みたいなものを生かそうという観点からこういう形になったかもしれない。いずれにせよ影虎はですね、この隠居乗政の申し出を一切拒絶をしてですね、相手にしないということになった。まあ、そこでもって影虎は二の丸に立てこもって軍事抵抗するということで、両者睨み合い、一触即発という情勢になったわけです。しかしながら、この影虎はもうすでに本丸と武器庫を押さえておりますからですね、もう軍事的に優位に立ち、二の丸に対して大筒鉄砲を撃ち込む。まあ、そこでもって影虎はたまらずですね、二の丸を放棄して城外を逃れ、そして直江津のこの乗政を頼りですね、この直江津の乗政のお盾でもって抵抗し、故にこの内乱のことをお盾の乱というふうに呼ぶわけでございます。で、影虎には最も強力な実家の小田原北条というのがあるわけでありますから、これに援軍を頼む、ね、それからさらに甲斐の武田もですね、これを好機と見て越後の内紛に介入しようっていうですね、領土野心の行動を示すということでですね、このままじりじりと待っていくと影虎はやられてしまうということで、戦を取りましてですね、野員に紛れてこの御盾の乱を精兵500でもって夜襲をするということ、そして今日疲れました影虎派は総崩れということになり、隠居乗政は混乱の中で自害し、影虎は夫人と嫡男を引き連れ御盾を脱出して小田原を目指して落ち延びるわけでありますが、しかしその途中立ち寄った鮫川城において上将の飯盛摂津らが離反をすると、まあ、飯盛らに離反される以上はもはや致し方なしということで、影虎もそこで知人をして果てたということで、これで御盾の乱は収束し、越後は上杉改革の新しい時代に入ったということが言えようかと思います。そしてこの大盾の乱の余波とでも言うべきもう一つの事件が発生をいたします。まあ、それは大盾の乱からしばらく経ってでありますが、天正10年のことでありますが、春日山城内で宵田の城主直江の信綱がその従者の山崎千柳斎とこの要談をしていた。この宵田の城主の直江というのはこれは上杉家の重臣でありますが、その二人が要談しているところにこの毛利名左衛門なる者がですね、突如乱入し、そして山崎を斬殺をした。まあ、一説にはこの御盾の乱の時の論功交渉の不公平がその原因ではないかというふうな説がございますが、まあ、理由はその不詳であります。でその時その抑えに入りました直江の信綱も同じくこの毛利の狂人に倒れてしまった。それでこの直江家というのがですね、後継がいないために、まあ、断絶の浮き目に相かかったわけなんですが、影虎はこの家臣の余禄兼継にですね、この直江の名跡を引き継ぐようにということを命じます。そして、まあ、先代の上司の妻でもありましたこのお仙というこの女性を再度夫人という形で婿養子の形でもって直江家を継ぎます。まあ、直江は先ほど申した通りですね、宵田の城主にして上杉の奉行職、家老というものを務める重臣家でありまして、ねその家を継いだ。まあ、これは樋口という家ははるかにこう高いわけでありまして、この樋口の余禄はここでもってですね、直江家を継いで、そして称号も山城守を名乗るようになります。直江山城守兼継と名乗るようになります。時に兼継23歳ということで、まあ、これからいよいよですね、兼勝と兼継の時代が始まるということになろうかと思います。
歴史再発見、関ヶ原合戦と直江兼継第2回、今回は直江兼継の人となりと題して、国際日本文化研究センター教授の笠谷和彦さんにお話しいただきました。次回は信長秀吉と越後上杉家と題してお話しいただく予定です。カルチャーラジオを終わります。